それは詩編6編を持って神様を賛美する前にこの詩編をよく理解したいと思います。詩編の6編を聖書でお開きください。指揮者のために弦楽器に合わせて第8の調べに乗せてダビデの賛歌。主よ、御怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえに死においてはあなたを覚えることはありません。弓においては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は嘆きで疲れ果て、夜ごとに涙で寝床を食べわせ、不死道を大水で押し流します。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。不法を行う者たち、皆私から離れていけ。主が私の泣く声を聞かれたからだ。主は私の切ないお願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れおののきますように。彼らが退き、恥を見ますように。瞬く間に。今日はダニエル書から続いて、私たちは御言葉を聞きます。そのダニエル書の中でも今日のところは非常に不思議な特徴を持っている箇所です。というのはナブカネザルの言葉が御言葉として用いられているからです。ネブカネザルは異邦人でありました。またその生き方を通して見てもところどころ神様を賛美する声を上げていますけれども、しかしやはり異教の王として生きた、そのような印象がどうしても拭えない王であります。しかし神様は時にこの異邦人を用いてご自身の栄光、偉大さを表されます。イエス様がお前になった時も一番初めにイエス様のところに、まあ、来たのは羊飼いでしたけれども、その次に、来たのは異国の博士たちでした。この神様に異国の王たちがへりくだるということは、この詩編の中でも72編なのに、予言されています。ネブカネザルのこの今日の箇所、それは異国のものでさえ、異教のものでさえ神様のその力と権威を認めざるを得ないということを通して私たちに神様の栄光を教えています。詩編の6編は神様の前でへりくだるということを私たちはこの詩編の6編を通して歌います。ダビデの賛歌ということですが、一体どのような状況であったかということは、はっきりと書いてません。そしてこの内容から見ても一体何がこの悩みの原因になっているかということは非常に謎なんですね。というのは、初めは右回りで私を責めないでくださいと始まります。ですからそれを読むと私たちは、あ、罪の在籍感、罪が原因で、その人の罪が原因ではないかと思うわけですね。ところがその後では、死においてはあなたを覚えることはありません、世においては誰があなたを褒めたたえるでしょうと、また敵たちというふうに言われています。ですから、いや、これは死の危険のことか、敵に囲まれて死の危険にあるのか、 またこの詩篇全体が落胆の言葉で満ちています。私は衰えています。私の骨は恐れをののいて、ひどく恐れをののいています。また嘆きによって疲れ果て、涙で寝床を漂わせ、そのように言っています。ですからこの恐れと落胆と死の危険と在籍感が入り混じった告白になっています。非常に、まあ、どのような状況かわからないにしても現実感にあふれる詩篇です。まあ、この現実感にあふれているということが詩篇の特徴ではあるんですけれども、詩篇は、まあ、カルバンが人の心の、まあ、感情の百科事典であると言いましたが、賛美歌は、人の作った賛美歌は非常にポジティブなものが多いですね。しかし詩篇は多くの、まあ、ネガティブといわれる心の中の様々な苦しみが歌われています。この詩篇の6篇はそのうちの一つですけれども、この詩篇6篇を私たちが歌うときに、神様が私たちの悩み苦しみをつぶさに知ってくださっているということを知るのです。そして私たちの苦しみが誰も経験したことがないというようなものではないということを知るのです。そしてその中でも神様を信じるための指針と、そして力を私たちはそれらの支援で受けることができます。それではこの詩篇6篇の内容を少し見てまいりたいと思いますが、3つの部分に分けることができますが、1つ目が1節から3節のところ。ここでは状況をそのままに告白しています。心の現実をそのままに神様に聞いていただく、これが1節から3節のところです。まず1節では、罪の苦しみということ、主を身怒りで私を責めないでください、あなたの憤りで私を懲らしめないでください、神様の前で罪人であるということ、これは私たちがいつも私たちの心を痛めつけずに置かないものですけれども、その罪を感じる状況である。これが自分が罪を犯した直後なのか、それとも神様からの懲らしめである様々な災い、人生における災いに直面して改めて自分の罪を思い返しているのか、それははっきりとわかりませんが、罪についてまず告白する。そしてその次に弱りを告白します。主よ、私を憐れんでください、私は衰えています。主よ、私を癒してください、私の骨は恐れおののいています。弱りがある。私は若い頃には力の限界などを考えないものですけれども、しかし確かに私たちはどの人間も弱ってくるものです。そしてその弱っている時にさらに試練が襲いかかるわけですね。神様にそれをそのまま告白します。私たちは弱り衰えていました。さらに3節のところ、ここでは恐れを告白しています。私の魂はひどく恐れをおののいています。まず1節から3節では、状況について神様にそのまま吐露している。次の2つ目のポイント部分、4節から7節のところでは、神様に請願をしています。祈っています。主よ、帰ってきて私の魂を助け出してください、私を救ってください、あなたの恵みのゆえに。この帰ってきて、シューですね、ヘブル語でよく使われる言葉です。神様に帰ってきてください、私の罪を許して、私を神様との交わりに戻してください。またシューは私たちが悔い改める時にも用いられますが、とにかく神様との関係における交わりに私たちを再び入れさせてください。 そこに帰ってくる。そのことを意味します。神様、帰ってきてください。そして、私を救ってくださいと、歌います。あなたの恵みのゆえに、ここでも神様が、憐れみによって私たちの罪を許してくださるということを信じる信仰が告白されています。私を救ってください、あなたの恵みのゆえに。ですから、この4節は、まず私たちを罪から救い出し、私たちに帰ってきてくださるように祈っているわけですね。今度5節では、死から救い出してくださいと言います。死においてあなたを覚えることはありません。読みにおいては誰があなたを覚えたさえでしょう。この言葉は、他の詩にも使われる言葉なんですね。死者は神様を褒めたたえる、この地上で褒めたたえる。神様は栄光のために生きるその機会を失う。それは魂が消えてしまう頃ではないですけれども、しかし確かに、この地上で与えられている神様の栄光のために生きるという、その特権を私たちは死んでしまえば失います。あなたはそうなさるのですかと歌っているんですね。私を死ぬままに、このまま死ぬままになさるのですか。どうか死から救ってくださいと。また様々な苦悩から救ってくださいと言います。6節7節のところ。嘆きで疲れ果て、そして寝床で涙を流す。その涙で大水になるほどの涙が流れる。私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。様々な苦悩がやってくる。そこから救い出してください。帰ってきてくださいと祈るということは4節から7節です。そして最後8節から10節のところ。ここでは、確信に、恐れは確信に変えられて終わります。不法を行う者たち皆私から離れて行け。主が私の泣く声を聞かれたからだ。祈る前には誘惑、様々な誘惑があります。この地上の力に頼る誘惑があります。私たち自分の罪のままに歩もうとする誘惑があります。しかし祈りの後にはどうでしょうか。その誘惑の源に対して、私から離れて行けと。なぜならば、主が聞かれたからだと。神様の愛の確信に再び戻らされる。その告白をしています。確信の告白という。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。そして最後、神様の栄光と、そして勝利の願いによって終わっています。私の敵が皆恥を見、ひどく恐れを除きますよ。彼らが退き、恥を見ますよ。瞬く間に。ですから、この内容は、まず状況、私たちの心のありさまをそのままに神様に申し上げるところから始まり、そして、神様に救ってください。帰ってきてください。神様、恵みにより頼む。祈りに続き、そして最後に、神様が願いを聞かれたという確信に、至って、支援を終わります。ですから、この支援は私たちの心を導くわけですね。私たちが自分の罪に葛藤するとき、私たちが困難な状況に葛藤するとき、様々な必要がない、そのような状況に葛藤する。また死と、死の恐れと葛藤するとき、この支援は私たちに神様へ信頼する。神様に帰っていく。その道を示します。今日の御言葉を通して私たちは主の前に平くらい主の栄光を仰ぎみると。その私たちの現実のプロセスを思い出すように、この詩篇の6編を を賛美し、神様を前にへり下るということ。そのため、その御言葉を聞く、つないでしたいと思います。詩篇6篇を賛美いたしましょう。
Yeah. 主は我が叫びに答えたまいたり、主は我が祈りを受けたもゆえに、我が仇は皆